龍吉はやがて退院して湯崎温泉へ出養生した。費用は長子が雇名で稼いで仕送りした。二階狩りするのも不経済だったから、長子は種吉のところで寝泊まりした。種吉へは飯代を渡すことにしたのだが、種吉は水臭いと言って受け取らなかった。仕送りに追われていることを知っていたのだ。長子が親のところへ戻っていると知って、近所の金持ちから妾になれと露骨に言ってきた。例の材木屋の主人は死んでいたが、その息子が龍吉と同じ年の41になっていて、そこからも話があった。長子は受けたまわりを置くという顔をした。きっぱり断らなかったのは、近所の間柄気まずくならぬように思ったためだが、一つには芸者時代の駆け引きの名残だった。まだまだ若いのだと、そんな話のたびに改めて自分を見直したが、心はめったに動きはしなかった。湯崎にいる龍吉の夢を毎晩見た。ある日、夢見が悪いと気にして、とうとう湯崎まで出かけていった。毎日魚釣りをして寂しく暮らしているはずの龍吉が、こともあろうに芸者をあげて散財していった。無論酒も飲んでいた。女中を捕まえて根掘り葉掘り聞くと、ここ一週間余り毎日のことだという。そんな金がどこから入るのか。自分の仕送りは宿の払いに精一杯で、タバコ代にも困るだろうとすまぬ気がしていたのにと不審に思った。女中の口から龍吉がたびたび妹に無心していたことがわかると、目の前が真っ暗になった。自分の腕一つで龍吉を出養生させていればこそ苦労のしがいもあるのだと、龍吉の父親の思惑をも勘定に入れてかねがね思っていたのだ。妹に無心などしてくれたばっかりに、自分の苦労も水の泡だと泣いた。が、何かにつけて長子は自分の解消の上にどっかり腰を据えると、龍吉は我が身に解消がないだけに、その点がほとほと虫つかなかったのだ。しかし、その解消を散々利用してきた手前、龍吉には面と向かっては言い返す言葉はなかった。興ざめた顔で長子の詰問をおとなしく聞いた。なお、女中の話では龍吉はひそかに娘を湯崎へ呼び寄せて、千畳敷や三段壁など名所を見物したとのことだった。その不正愛も龍吉の年になってみるともっともだったが、裏切られた気がした。金がね娘を引き取って三人暮らしをしようと龍吉に迫ったのだが、龍吉はうんと言わなかったのだ。娘のことなどどうでもよい顔で、だからひそかに自分にうぬぼれていたのだった。何やかやで長子は逆上した。部屋のガラス障子に杯を投げた。芸者たちはこそこそと逃げ帰ったが、間もなく長子は先刻の芸者たちを名指しで呼んだ。自分も元芸者であったからには、不粋なことで人気商売の芸者にケチをつけたくないと、そんな思いやりとも虚栄心ともわからぬ心がかろうじて出た。自分への残酷めいた快感もあった。